最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月20日月曜日、パーソナリティのはるかです。今日は海の日ですね。3連休の最終日、海やプールに出かけている方も多いかもしれません。ただ今日のニュースでもお伝えしますが、全国的にものすごい暑さになっているので本当に気をつけてくださいね。ちなみに今日は月面着陸の日でもあるんです。1969年のこの日、アポロ11号が月面に着陸して、アームストロング船長が人類で初めて月面に一歩を記した日。壮大な宇宙のロマンを感じる記念日でもありますね。さて、今日のポッドキャストでは、まずこの危険な暑さに関するニュースや、私たちの生活に関わる経済の話題、そして社会問題となっている闇バイトについて取り上げます。後半は AI との付き合い方をアップデートする敵対的検証という考え方や、リアクトネイティブ開発の最新事情、そして AI 時代のエンジニアの心構えについて深く掘り下げていきたいと思います。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは今日の気象に関するニュースから。ヤフーニュースから、連休最終日は猛暑日エリア拡大かという記事です。まさに今日7月20日の話ですが、広い範囲で強い日差しが照りつけて、猛暑日のエリアが拡大する見込みだそうです。特に気温が危険なレベルまで上がると予測されているのが東海地方で、なんと岐阜では39度、名古屋でも38度、京都は37度と、体温をはるかに超える暑さが予想されています。東京都心でも36度で、今年初めての猛暑日になりそうとのこと。猛暑日っていうのは、最高気温が35度以上の日を指す言葉ですね。さらに心配なのが、連休明けの明日以降です。太平洋高気圧の勢力が強まる影響で、東日本と西日本では24日の金曜日頃まで猛暑が続く見込みだそうです。特に名古屋では、明日21日から24日まで連日40度以上の酷暑が予想されていて、今年全国で初めての酷暑日となる可能性が高いとのこと。40度ってもうサウナみたいな世界ですよね。夜も油断できません。関東から九州、沖縄にかけては最低気温が25度以上の熱帯夜となる見込みで、夜間の熱中症にも注意が必要です。記事では室内でもクーラーを適切に使い、こまめに休憩をとるなど、暑さ対策を万全にするよう呼びかけています。本当に自分は大丈夫と思わずに、しっかり対策していきましょうね。続いては私たちの生活に直結する経済の話題です。ヤフーニュースから、食品消費税 1% 効果に不透明感もという記事です。現在、川上政権が来年4月からの実施を目指している食料品の消費税率を 1% に引き下げるという案についてのニュースです。今、食料品にかかる消費税は軽減税率で 8% ですが、これを2年間限定で 1% にまで引き下げるというもの。家計の負担が減ると期待したいところですが、そう単純な話でもないかもしれないという内容です。記事によると、みずほ総合研究所の酒井彩介氏がこの減税による具体的な効果を試算しています。それによると、夫婦2人と子供1人の3人世帯の場合、年間で約6万円家計の負担が軽くなる効果が見込まれるそうです。年間6万円は大きいですよね。ただ問題は、税率が 7% 分下がったからといって、お店で売られている商品の価格がそのまま 7% 安くなるわけではないという点です。酒井氏は、企業がこの減税のタイミングで一斉に値上げに踏み切る可能性を指摘しています。というのも、今中東情勢による資源価格の高騰や円安、人件費の上昇などで企業のコスト負担はどんどん増えていますよね。これまで価格に転嫁しきれていなかったコスト分を、消費税が下がるタイミングで価格に上乗せする動きが広まる可能性があるというわけです。そうなると、私たち消費者が感じる値下げ幅は期待していたよりも小さくなって、あれ、 8% が 1% になった割にはあんまり安くなってないなと感じることになるかもしれないと警鐘を鳴らしています。国の政策と企業の経営判断 そして私たちの生活がどうつながっていくのか、今後の動向を注意深く見ていく必要がありそうですね。前半最後は IT に関連した社会問題です。ヤフーニュースから、闇バイト投稿に警告、7万件超え25年という記事です。闇バイトという言葉、ニュースで耳にする機会が増えましたが、その勧誘が SNS、特に X、旧 Twitter 上で後を絶たないという問題です。この記事によると、33の都道府県警が去年1年間に闇バイトの勧誘が疑われる X の投稿に対して7万件を超える警告を発していたことが分かったそうです。ものすごい数ですよね。この警告は投稿した本人に直接働きかけるだけでなく、それを見た他の人がこれは危ないんだと気づいて応募するのを防ぐ狙いもあるそうです。警告後に削除される投稿も多いみたいですが、それでも不審な書き込みは止まらないのが現状です。このいたちごっこを効率化するために、警視庁では勧誘の疑いがある投稿を集めるのに AI、 人工知能を導入して、職員が警告文を送るといった先端技術を活用する動きも出ているとのこと。闇バイトは高収入や簡単な仕事といった甘い言葉で募集されることが多いですが、一度応募してしまうと犯罪グループに運転免許証などの個人情報を握られてしまい、脅されて抜け出せなくなって、詐欺の受け子や強盗といった凶悪犯罪に加担させられてしまうケースが相次いでいます。もし少しでも怪しいと思ったり、すでに関わってしまって抜け出せないと悩んでいる人がいたら、警察相談専用ダイヤルのシャープ9110か、近くの警察署に相談するよう呼びかけられています。本当に軽い気持ちで手を出さないことが何より大事ですね。さて、ここまで時事ニュースを3本お伝えしてきました。ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの仕事にも直結する技術の話題に行きましょうか。まずは前の記事から。 AI にレビュー指定はもう古い、敵対的検証の勧めという AI との付き合い方を考えさせられる記事です。皆さんも AI、 特にチャット GPT やクロードに自分が書いたコードや文章をレビューしてとお願いすることありますよね。もちろんそれでも的確な指摘が返ってくるんですが、この記事ではもう一歩進んで品質を上げるために敵対的検証してと頼むことを提案しています。敵対的検証、英語だとアドバーサリアルベリフィケーションと言いますが、これはこの成果物はどこか間違っているんじゃないかという、あえて疑いの目を持って反証を試みることで品質を確かめるという考え方です。歴史的にも軍事演習でわざと敵役を演じるレッドチームや、カトリック教会で聖人候補の欠点をあえて探す悪魔の代弁者といった例があるそうです。AI が生み出す文章は一見もっともらしく見えるので、ハルシネーション、つまり嘘の情報が混じっていても気づきにくいですよね。だからこそ、作った AI 自身とは別の批判的な視点が必要になるというわけです。面白いのが、この敵対的検証は AI 開発元のアンスロピック社自身が自社のクロードコードに組み込んでいる仕組みだという点です。例えばウェブ検索をしてレポートを作るスラッシュディープリサーチという機能では、集めた情報に対して複数の検証エージェントが反証を試みて、信頼性が低いと判断された主張はレポートから除外されるそうです。内部のプロンプトには、懐疑的であれこの主張の反証を試みよと書かれているんだとか。すごい徹底ぶりですよね。使い方は簡単で、 AI に成果物を作らせた後、同じチャットで敵対的検証してと一言頼むだけ。すると AI は、例えば読者視点、主張の正しさ、記事としての成立性といった複数の懐疑的なサブエージェントを立てて多角的に検証してくれるそうです。ただの改善点のリストではなく、判定と根拠がセットで返ってくるので、指摘を受け取った人間がどの指摘を採用すべきかを判断しやすくなるのが大きな違いです。これは試してみる価値がありそうですよね。ただし、記事の最後には注意点も書かれていて、検証 AI は健全な成果物にも何とか指摘を出そうとすることがあるので、全ての指摘を鵜呑みにせず、最終的な判断は人間が下すことが重要だと締めくくられています。続いてはモバイルアプリ開発の話題です。こちらも前から、夏休みが始まる前に知っておきたい、リアクトエンジニアに優しくなったモバイルアプリ開発の世界という記事です。 普段リアクトでウェブフロントエンドを開発しているエンジニアさん向けに、リアクトネイティブ、通称 RN でのモバイルアプリ開発がここ数年で劇的に進化してすごく開発しやすくなったよという内容です。昔のリアクトネイティブというと遅い、バージョンアップが地獄、デバッグが大変といったネガティブな評判が多かったそうです。その主な原因は、私たちが書く JavaScript のコードとスマホの UI を実際に動かすネイティブ側のコードとの間の通信にボトルネックがあったから。旧アーキテクチャではブリッジという橋渡し役を介して非同期でやり取りしていたため、アニメーションやスクロールのように頻繁な通信が必要な処理で遅延が発生し、画面がカクつく原因になっていたんですね。しかし RN0.76 からデフォルトになったニューアーキテクチャでこの問題が大きく改善されました。新しいアーキテクチャは JSI、ファブリック、ターボモジュールズ、コードジェンという4つの柱で構成されています。すごく簡単に言うと、 JSI は通信の仕組みを刷新して直接的で高速なやり取りを可能にし、ファブリックは新しい UI 描画エンジンで表示性能を向上させ、ターボモジュールズはネイティブ機能の読み込みを効率化してアプリの起動を速くし、コードジェンはタイプスクリプトの型定義から安全な連携コードを自動生成してくれるというものです。これらのおかげで、ウェブ開発で Next.js を使うのと同じような感覚で、サクサク動く iOS、Android アプリが作れる優しい世界になったと記事は使えています。さらに嬉しいのが、技術選定の定番が固まってきたこと。昔はいろんなライブラリが乱立してどれを選べばいいかわからなかったのが、今ではフレームワークは Expo、サーバー状態管理はタンスタッククエリー、スタイリングはネイティブウィンドといったように、ウェブ開発で使われているのと同じようなツールが多く、学習コストが低くなっているそうです。特にエクスポは昔は入門者向けのツールというイメージでしたが、今や環境構築からストア公開まで面倒な部分を全部引き受けてくれる標準レールのような存在になっているのとこと。リアクトエンジニアならこの夏モバイルアプリ開発に挑戦してみるのも面白そうですね。次は少し刺激的なタイトルの記事です。前から一人前のエンジニアなら PR でコメントをもらうなです。これは AI 時代のエンジニアの職業倫理について筆者の強い考えが表明された記事です。まず前提として、これはチームに強制するルールではなく、筆者自身がこうありたいと自分に課している基準だと断りが入っています。この記事の革新的な主張は、コードの不備や考慮漏れなど AI に聞けば事前に潰せたはずの指摘を人間のレビュー者からもらうべきではないというものです。レビューでコメントをもらった時点で、その問題点を見つける作業をレビュー者に肩代わりさせているのと同じであり、他人の時間を奪っているということをもっと重く考えるべきだと、非常に厳しい言葉で述べられています。特に AI が登場してからは、もう知らなかったという言い訳は通用しないと筆者言います。 AI は疲れないし機嫌も損ねないので、 PR を出す前に仕様レビュー、セキュリティレビュー、運用レビューなど様々な役割を与えて何度でもレビューさせることができる。人間のレビューは AI とのレビューを10周終えた後、最後の砦であるべきだというわけです。そして一度見つけた観点漏れは次から気をつけますで終わらせず、 AI に指示するプロンプトやチェックリストを更新して仕組みで防ぐことが重要だと説いています。またフロントエンド担当だからインフラは分かりませんといった専門外という言い訳も、 AI を使えば必要な知識を学べるのだから通用しないと一刀両断。 PR つまりプルリクエストの文章も、ただ実装しましたと書くのではなく、レビュー者が追加の調査をせずに意思決定だけできる状態まで必要な情報を整理して提示するのが実装者の責任だとしています。最終的に人間であるレビュー者に伺うべきなのは、どうすればいいですかという丸投げの質問ではなく、調査と検証を尽くした上で A 案と B 案がありますが、私はこの理由で A 案を推します、どちらにしますかという権限者でなければできない意思決定だけであるべきだと。なかなか耳が痛いですが、プロとして仕事をする上で非常に重要な心構えだと感じされる記事でした。
さて最後のニュースです。海外の技術ニュースサイトテッククランチから、 AI 業界の勢いを象徴するような話題です。データブリックスヒッツ188ビリオンバリュエーション、 Extending its run as AI's favorite second act という記事。データ&AI 企業のデータブリックスが新たな資金調達ラウンドで会社の評価額が188億ドルに達したと発表しました。188億ドル。日本円にすると約28兆円というとんでもない金額です。まさに天文学的な数字ですよね。データブリックスの評価額の推移が凄まじくて、2024年12月には6020億ドルだったのが、2025年9月に1000億ドル、今年2月には1340億ドル、そして今回188億ドルと、この1年半で評価額が3倍にもなっているんです。アルファベットが足りなくなるくらい資金調達を重ねているとミームになっているほどがとか。なぜここまで評価されているのか。データブリックスはもともとビッグデータ時代に企業が大量のデータをクラウドに保存して高速に分析するためのソフトウェアで成功した会社です。つまりチャット GPT が登場する前から企業の重要なデータを大量に預かっていたんですね。その強みを生かして企業が求めるセキュリティやガバナンスを担保した AI 製品を次々と開発し、見事に AI 企業へのイメージ転換に成功したというのが背景にあります。また、データブリックスはコストを抑えるために中国製のオープンな大規模言語モデル、特に ZAI という会社の GLM5.2 というモデルをコーディング用途で積極的に採用していることでも知られています。自社の3000人の AI 利用コストを管理するために行った内部調査の結果も公開していて、そこでは AI モデルの選択だけでなく、モデルをラップして使うハーネスと呼ばれるツールの選択もコストに大きく影響するという興味深い発見があったそうです。この記事はデータブリックスの成功を通じて AI というテーマがいかに企業の価値を爆発的に高めるAI ハロー効果を持っているかを伝えています。記事の最後にはサンドイッチショップでさえ上場申請書類で AI という言葉に22回も言及したなんていうジョークも紹介されていました。今のテクノロジー業界の熱狂ぶりがよくわかるニュースでしたね。
さて今日のポッドキャストはここまでです。猛暑のニュースから AI 時代の働き方まで幅広いトピックをお届けしました。特に AI との向き合い方についてはツールとしてどう使いこなすか、そしてプロとしてどう振る舞うべきか考えさせられる内容が多かったですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。